皆さんこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ今日のメンバー早速いきましょう。あら
すいません、別のこと考えてました。はい、じゃあ行きましょうかね。はい、支え合いたい隊長の佐藤圭三です。寒かったり暑かったりいろんな季節になってきましたけども、今日は環境の変化という話をしたいと思いますので、皆さん元気になるように頑張りましょう。
よろしくお願いします。
はい、はい、副隊長の中村です。やっぱり花粉症で今年もやられてしまいました、はい、今日も頑張ります。よろしくお願いします。
事務局長で理学療法をしております吉本隆二と言います。まあ本当運動しやすい季節になってきました。みんな頑張って体を動かしましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、隊員の稲田弘子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあニューメンバーですね今日はですね。はい、
はい、新しく仲間に入れていただきました中野由紀子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
中野さんは、新しくこの隊員として迎えたということで、
入隊して
くださったということですね。はい、なんかきっかけがあったんですか？
地域医療とか健康に興味があって、はい、普段鍼灸師をしてますので、はいはいはい、皆さんの健康のために何か役に立ちたいなと思って、う
ん、ありがたいですね。
ありがたいですね。
ねえ、じゃんじゃんこうやってね、隊員が増えて、
そうそう、我々の平均年齢もだいぶ下がりますからね一番若いから違いますよね。
若いですね。
今日はちょっとね、いろいろまた何かあったらお話ししていただけたらと思います。
話、ね、が飛ぶかもしれませんけど ね、
そうですね。はい、はい、でナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
それではタイトルコールからいきたいと思います。
は
い、
それでは皆さんよろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、
ドンケーン。
はい、ということで、今日はですね3月21日、
はい、
お彼岸が過ぎましたね。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、なんか寒かったり暑かったりを繰り返しております。そうですね、まあ、そういう季節ではあるんですけど、なんか今年は特に、なんかすごく暑いなと思う。
そうそうそう、
この先週でしたっけ、うん、ねえ、なんか20何度
までだ
った、ねえ、5度6度ぐらいまで上がったと思いきや、
また雪が
降ったりとか、ね、りとか、そうなんですよ。
体がやっとられませんよね。
そうですよね。はい、ただこの3月4月というのは、まあ、出会いと別れの季節ということで、環境が大きく変化する時期でもあります。はい、ということでですね、今日のテーマはさっき先生からもお話がありました、環境変化と病気ということで、またね、いろんなお話をしていきたいと思います。はい、ではその前に感染症状況情報の方ですね、
はい、
お願いしたいと思います。
はい、まずインフルエンザ、
はい、はい、
A 型がだいぶ流行ってたのがもう減ってきまして、
はい、
定点が 0.9 何歩まで下がったんですけど、うん、ちょっとまたチビッとパラパラ今出てます。
はい、A 型がですか？
はい、A 型がパラパラ出てますね。ただまだ定点1とか2ですので、はい、本当のパラパラですね。これから B が流行ってくるかどうかっていうことなんですけど、今のところあんまり上がる兆候が全国的にはないので、
はい、
多分まあインフルエンザ今年はこれで終わりじゃないかなと思ってます。はい、それからコロナですけども、
はい、
これがですね、今小康状態ですね、
はい、
下がりきらずに、うん、延岡の定点がだいたい5から6ぐらいのところをうろちょろしていると。で定点5、6で計算すると1日だいたいですね、2、30人ぐらいの患者さんは出てるっていう患者になりますので、
はいはい、
まあ、まだまだコロナがなくなってるっていうわけではなくてですね、
うん、
で昨年も春休みに増えたんですよ。で春休みちょっと定点が10ぐらいまで増えることが多いので、まあ、今月の終わりから、来月の初めはちょっと注意する時間が必要があると。それからもう一つですね、
はい、
新しい株が出てるんですよね。
うん、
はい、昨年末から XEC っていう株だったんですけど、
はい、
LP8.1 っていう新しい株が今ですね、
うん、
出始めまして、これ XEC も感染しやすいんですよね、それよりもですね。
はい、
だからこれがですね、変異を繰り返しながら今年の夏 また大流行するんじゃないかというふうに言われてますので、まあ今からまだですね、コロナの終わったわけではなくて、これからもまだコロナの感染症が出てますので、ね、注意が必要です、はい。それからですね、今変な感染症がいっぱい流行ってましてですね、
はい、変な感染症、
100日咳だとかですね、はい、まあめったに流行らないんですけどね。あとこの10年で一番感染性胃腸炎、ノロ、ものすごく流行ってます。
なんでですか？
ですね、原因はっきり分かってないんですけど、ウイルスの変異なのか、はい、それとも季節がタイミングがずれたので急に増えたのかということで、まあ、全国的にものすごくクラスターがいっぱい起こってます。集団発生ですね。だから3つ目はですね、通常この時期にはあんまり流行らない RS ウイルス、
はい、
が急増してます。はい、で RS ウイルスって実は怖いウイルスでですね、
はい、
もう例えば赤ちゃんとかでかかると、まあ、いろんな病気とか死亡とか重症化とかに関係がありますしですね、はい、で最近はですね、昔は RS って子供しかかからないと言われてるんですけど、最近大人にかかると、でその大人にかかるとですね、結構重症化しやすいっていうのが最近のデータで分かりましてですね、インフルエンザになった時によく後で肺炎になって、重症化したとか死んだって話を聞きますよね、
はい、
実は RS にかかったらインフルエンザで重症化するよりも2倍肺炎になりやすいっていうデータが最近出たんですよ、うん、だから、60歳以上でなおかつ呼吸器系統とか心臓系統とかそういう基礎疾患を持っている人は、はい、RS はですね注意と、はい、ということが最近言われ始めて、ただいい話もありましてですね、
はい、
RS のワクチンができたんですよ。
お
前ワクチンなかったんですよ、
はい、
でワクチンができたのでそういう高齢者のワクチンが打てるようになったということで、60歳以上もしくは50歳以上で基礎疾患を持っている患者さんは、まあ、自費ですからちょっとお値段は高いんですけども、うん、2万円以上ちょっとするんですが、命には代えられないので、インフルエンザの2倍肺炎になりやすいということを考えると、まあ、今呼吸器学会でも推奨してますのでですね、はい、ぜひワクチンも考えていただければなというふうに思ってます。
はい、ということでね、なんかそのインフルエンザとか、コロナ以外の感染症が非常に毎月毎月こう話を聞くと増えてるなという感じがしますけれども、やっぱりみんなあれでしょうね、免疫力もそうですけどね、
免疫も例えばコロナにこうずっと一つの方向に向いてると他のが弱っちゃったりとかですね、それからまあマスクをつけたり外したりっていうのが、実は今年インフルエンザの時にですね、マスク着用率はコロナが流行る前のインフルエンザの時期のマスク着用率よりも下がってるんですよ。
あら、
だから前の方がインフルエンザとかみんなマスクつけてたのに、もう最近はコロナももう終わったからいいやってマスクつけない人が増えたので、逆にインフルエンザが増えたんじゃないかなっていう話もあるんですね。それからいろんな病気の抗体化がやっぱり、コロナの時実感はみんな手洗いちゃんとしてマスクもちゃんとしてる間に、
はい、
2,3 年間の間いろんなウイルス感染が流行ってないんですよ。だから基礎のベースラインの抗体化っていうんですけどね、
うん、
いろんな感染症に対して、まあ、免疫がちょっと落ちてる状態っていうのも今加わって、今バーッといろんな感染症が広がってるっていうのが現状じゃないかなと思うんですね。まあそれにしたらまた落ち着くと思うんですけどね、
ちょっと気をつけないといけないですね。
そうですね、
いろんな意味で、
は
い、
うん、
まあ、この今日のテーマでもありますけれども、もう環境が変わる時期ということ で、
そうですね、
まあ、それもそうですけど、こういった免疫の低下っていうのも非常に関係してくるのかなっていう気がしますよ ね、
す
ね、
環境変化すると実は免疫も落ちるんです ね、 ね、だから感染症もなりやすくなるんです
ね。そうですよね、全部つながってますのでね、はい、はい、ですので、まあ、これからのお話もぜひ、はい、聞いていただきたいと思います、はい、手のひらで震えたそれが小さな雪になっていたんだ。手文字は苦手だった、だけど君から当たったらワクワクしちゃう。恋しちゃったんだ、たぶん それではここからは今日のテーマ、環境変化と病気ということです。環境変化と言いますと、まあ、この時期は本当さっきも言いましたけど、まあ何ですかね、進学、就職、お引越し、ね、転勤、いろいろあって、もう環境がガラリと変わる時期でもあります。まあ、そういうこともありますし、他にその環境の変化っていう点では、どういうことがありますか、先生。
そうですね。まあ、一般的に言う環境っていうと、例えば気温だとか、はい、湿度だとかですね。それから、まあ、取り巻くものであれば、まあ、引っ越しすれば、引っ越したところの家の環境であるとか、そういう、まあ、物理的な環境の変化が一つですね。
はい。
で、もう一つは、例えば、学校を卒業して別の学校に行くとか、職場で違う、部署に行くとかですね、転勤するとか、こういうことも含めた人的環境変化ですね。まあ、要するに物理的なものとその人のもの。うん、それからですね、例えば生活習慣の変化っていうのも入るんですよね。よく大学生がですね、それまでご飯作ってなくて、大学に入、あ、大学生です。高校生がご飯作ったことがなくて大学に入って、自炊しようと思ってもできないと。食生活が変わることによっていろんな病気が起こったりとか、こういうですね、生活習慣の変化、で周りにいる人々が変わってくるとか、それから自分の近くにあるその例えば机であるとか本であるとか、そういうものも変わってしまうことによって、まあその生活習慣が関わると。で起きる時間が違ってくるとか、いろんなことが変わることも変化なんですね。だからこういう物理的な変化、人的変化、生活習慣の変化というのが合わせて環境変化の中に入ってくると。ということで、
はい、
1年で一番環境変化が日本で多いのは、やっぱり3月から4月なんですよね。
そうです
ね。はい。こう、学生さんもそうですし、その職場もそうですし、あとは気候とか気温の変動も激しいし、はい、
特に今年は、
もうやられますね。
は
い。今、むちゃくちゃ肺炎が多いんですよ。
あ、
はい、はい、何でかしてまあ花粉症の影響もあるんですけど、一つは暖かくなったり寒くなったりすることによって体がついていけなくなって、
そうですか、
熱出してその後肺炎になってっていう人が非常に多いのでですね、
はいはいはい、
そういうのもやっぱり要注意なことですよね。
花粉症きついですよね。
きついですよね。
いや、きついです、本当に。薬飲んでもなんか毎日なんか ね、痛みの頭が痛かったりとか、
去年の 300% ですからね。
いやー、きついなと思って毎日、
はい、今まではですね、例えば目がちょっと痒いとか鼻水が出るとかぐらいだった人が、もう喉が焼けるように痛いとかですね、息が苦しくてたまらないとか、かなり症状が強いです。
そうですよね。う
ん、これやっぱりアレルギーっていうのは、まあ、アレルギーが起こるっていう問題もあるんですけども、はい、その起こる引き起こす抗原量がむちゃくちゃ多いので、
はい、
通常起こらないような反応が今起こってると。はい、もう非常にひどいです、
はい、
うん、まあ、今まで経験したことがないぐらいきついって言ってる人が圧倒的に多いですね。
中野さん、鍼灸院をされてる、はい、なさってるということなんですけど、はいはい、なんかこの3月とかってやっぱこういう人が多いとかありますか。
あ、でも最近この季節の変わり目は東洋医学でも体に変化が起きやすい時期っていう風に捉えるんですけど、うん、自律神経が乱れる方とか、この時期めまいの方、めまいを訴える方がすごく多いなというふうに感じてます。
やっぱそれに対応するこうなんですかね、施術とかっていうのあるんですか、やっぱりこう、めまいとか。
はい、一応めまいだったりとか、まあ、自律神経だったりとか、体を整えるツボっていうのはもちろん使うんですけど、先生がおっしゃったみたいな、やっぱ環境とか生活習慣が乱れる方が多いので、そういう、まあ、過ごす環境を変えていくっていうのも合わせてしていただくことが多いです。
私、肩がすごい凝ってるんですけど、これいやいや、
みんなです。
ずっとこの春、冬から春にかけて、
ね、やっぱ一つは循環障害があるので、まあ、彼女が今言われたように血行障害と自律神経ものすごく影響してきますから、
はい、
うん、まあ、そういうのこそ鍼灸効く可能性。
そうですよね。
鍼灸ってですね、僕の患者さんも COPD の患者さん、慢性の閉塞性肺疾患の患者さんとかも、喘息の患者さんも自律神経がものすごく絡んでるんですよ。
はいはい、
だから鍼灸って非常に僕は、 効果があると思うんですよね、うん、西洋医学だけではコントロールできないような部分っていうのが、はい、やっぱり鍼灸だと治るんですよね。だからそういう意味ではもう注目される部分だろうと思うんですけどね。
そうですね、まあ、病院に行っても肩こりとかだったらやっぱり、まあ、一応レントゲン取ったりは してもらっても、うん、何ですか、痛み止めを飲むとか結局湿布を貼るとか、うん、そういうことじゃないですか、う
ん、根本的な治療じゃないんですよね。
そうですよね、
うん、大元はやっぱ自律神経の失調から来てるということを考えれば、ね、根本的な治療と考えるとやっぱ鍼灸の方がダイレクトじゃないかなと思うんですよ ね、 ね、そういう意味ではね、まあ、今日の話でも環境変化で、適応症気障害とか自律神経失調というのは関係してくるので、はい、うん、まあ、もうその鍼灸というのはすごく大きい治療方法の一つだと思うんですけどね。
そうですね、うん、まあ、具体的にどういったこうなんですかね、病気っていうのが多いんですかね、
はい、特にですね、やっぱり皆さんよく例えばですね、
はい、
五月病とか聞いたことあるでしょ。
五月病、
はいはいはい、これも適応障害って言ってですね、
はい、
環境の変化に対応できなくなって発症するのが五月病なんですね、
うんうん、
で他にはですね、自律神経失調症、はい、これも適応障害という形でよく出てくることがありますね。それから食生活が変わることによってですね、もう摂食障害、ご飯に対してむちゃくちゃ逆に食べるようになったりとか、
うん、
全然食べれなくなったりとかいうのが、これ学生さん結構非常に多いんですよ、
はい、
でお父さんを、特にお母さんのご飯をずっと食べてた人が外食するようになって全然食べれなくなってしまう子どもさんも、うん、
ありえますよね、やっぱりね、
うんうんうん、で朝ごはん食べれなくなるので、日常生活の日内変動がうまくできなくなって、朝ごはん食べれないことによって起きれなくなってきたりとかですね、はいはい、そういうことも起こります。それから、まあ、我々の分野で多いのはシックハウス症候群ってやつですね。
シックハウス症候群、はい、聞いたことあると思いますけど ね、
うん、聞いたことね、もう家の中にある、まあ、いろんな化学物質とか、あとダニとかカビとかですね、そういうのに体が反応してしまって、うん、でいろんな病気になるっていう病態なんですけど、まあ後から詳しく話しますけども、
はい、
これ引っ越した時に多いんですよね。で特に最近よくあるのは、自分とこの子供さんが大学に入ったと、
うん、
いい部屋に住ませてあげようということでですね、
はい、
新築のところに入れたりするんですよ。新築で気密性が高くて上等な部屋に入れるとですね、よくシックハウスにな
る。経験ある方いらっしゃいますか？
僕シックハウスになったことあります。
なったことあります、
はいはい、
ありませんか、
うんうん、多いです、うん、特にね、喘息が最近ひどいんですけどって、はい、で本人はシックハウスっていうふうに思ってなくて、で話を聞いてみたら最近引っ越したとかですね、今度大学に入って移動してきたとかいう人が実は多いんですよ。でよく話聞くと、そういえば新しいですよねって、で前の家では全然発作が起こってないのに、その大学に入って新しいところに入ったら起こるようになった、じゃあそれが原因なんじゃないっていう話をしてみて、
はい、
でその
後検査するんですか？
うん、まあ検査もできますし、その後は家に帰ったら全く発作が起こらないです。
あ、
うん、でちなみに、じゃあホテルに泊まってみるかって、そのホテルに泊まっても起こらないと、で家に帰るとまた発作が起こると、もうまず家が間違いないだろうということで、まあいわゆる新しい家でですね、接着剤いっぱい使ってるんですよね。でその接着剤の中にトルエンだとかホルムアルデヒドとかが入ってる、そういう化学物質が人間の体にいろいろ悪さを起こすということですね。
うん、
うん、まあ、喘息も起こりますし、
そうですよね、
うん、この前外来に来た人はね、はい、なんかわからんけどジンマシンみたいな皮疹が毎日出ると、痒くてたまらないと、で原因わからんね、なんでなのかって言ってたら、そういえば先生引っ越しましたって、これは朝風の会社の人だったんですけどね、はい、引っ越したのって、どんなとこ引っ越したのって言ったら、まあ新しい家が近くに最近できたので、うん、そこに移りました、自分とこ前古かったので、前どうもなかったので新しいとこ行って帰って悪いんですよって、それじゃないっていう話だ、だ結構そういう問題多いと思うんですよね、
はい、
うん、
まあ、敏感な方も増えてきているのかもしれませんしね、
シックハウスになりやすい人も多いんですよね。例えばもともとアレルギー持ってる人、こういう人はシックハウス症候群になりやすいです、ね、
はい、
うん、あとね、ストレスに抵抗性が弱い人ですね、
うん、
だからもともとストレスが多いとか、はい、それから先の方に今適応障害とか自律神経失調になりやすい人はシックハウスになりやすいですね、
うん、
うん、あとそうですね、結構ね、子供さんも多いんですよ。
へ、
うん、家建てて引っ越して新築したらシックハウスになったって、はい、 これまた別の話なんですけど、おじいちゃんがですね、娘さんかなんかにプレゼントで新しい椅子をもらったと。
その椅子、
うん、あの座り心地がいいソファーをもらったと、
はい、
病気になっちゃったんです。毎日ぜいぜいヒューヒュー言うようになったと。なんでやろうねってみんなで言ってたら、結局それに使ってる接着剤、接着剤でフォルムアルヒドって言ったら、その攻め、あの接着剤っていろんな、
でも何が使ってあるか分かんないですもんね、うん、そんなね。
そうそう、だから最近はですね、そういう低あの性刺激性とかですね、
はい、
低フォルムアルヒドとか低化学物質っていう表示があるんです。
あるんですか、
うん、
あ、なるほど。
それを探していただいて、もともと喘息があるとかですね、皮膚が弱いとか、そういう人は最初から、
ね、
うん、最初からそれを選んだ方がいいかもしれ
ない。
うん、
へえ、新しいからいいってもんじゃないってことですね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
ね、
いや
ね、
はい、ね、我々みたいにあの年取った方がいいことがいっぱい世の中にあるからですね。
はい、じゃこの後ちょっと対策をについて ね、はい、話をしようと思います。Just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. And long as love has arrived, then I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Heart in the way. ではですね、ここからはさっき、まあ、環境の変化でなりやすい病気の話をしていきましたけども、それに対する対策、どんなふうにじゃあしたらいいかっていうところなんですが、
はい、うん、
まあ、さっきあのシックハウス症候群の話がありましたけど、うん、
まずですね、
これ
まずシックハウス症候群って名前聞いたことあるんですけど、シックハウス症候群っていろんな症状があるので、
はい、
それシックハウス症候群じゃないと思ってる人がいっぱいいるんですよ。
ああ、じゃあどんな症状があるかっていうところですよね。
それがまず、もしかしたらこの症状が出たのがシックハウスかもしれないっていうのが分かることが大事なんで。
はい、
で、引っ越したとか、新しい家具を買ったとかです、うん、壁紙張り替えたとか、そういう環境の物理的な変化があるイベントが起こった後に、 例えば皮膚だったらジンマシンが出たりとか、あと全身だったらめまいとか吐き気とかですね、うん、疲れやすくなるとかですね、頭痛とかですね、だから目がチカチカするとか、そっちゅうなめなめになるとかですね、うん、で鼻がムズムズするとかですね、乾燥する鼻水が出るとかですね、口がすぐ乾燥するとか、喘息症状とか咳が出るとか、この非常に多彩な症状があるんですよ。であるそういう変化があってからオンセットとしてそういう症状が出た時に3日ぐらいで収まれば風邪なんですよ。3日から1週間ぐらいで、だいたい風邪って3日から5日で収まりますよね、はい、でシックハウスはそこにいる限り症状があるので、その症状が、ね、はい、変化した後からずっと続いている場合にはまずこれを疑うと、まあ、例えば1週間でも2週間続いても続いても治んないと、でもう一つはそこから例えば実家に帰ったとか旅行したとかいう時に症状が軽くなるというような場合にはやはりものすごく疑われ
るですね、
うんうん、だから疑うか疑わないかでこれすごく大事なんですけど、これって引っ越したってですね、患者さん病院に行っても言わない場合が多いんですよ。だから分かんなくて、なんでか知らんけど喘息が悪くなったね、なんでだろうねって言ってる場合が結構多くて、でたまたま引っ越しましたとか言われて、それじゃないって話になることが多いので、これはこういう病気があるんだっていうことを知っておくことがまず一番大事、
はい、
うん、だから引っ越したら何か起こるとか、ね、新築したら何か起こるとか、うん、増改築したら起こるとかですね、うん、そういう新しく何ものを買っても起こることがあるので、そういうのを知っておくっていうのがまず一番、
はい
はい、で2番目はですね、うん、まあ、大体は化学物質です。だからほとんどホルムアルデヒドを中心とした接着剤を使っている場合で、今はもうほとんどの家が壁紙貼ってますし、それから
う、ね、う
ん、もうテーブルにしろ何にしろ、うん、もう全部つながりのところが接着剤を使ってます。そうすると化学物質がない家はないんですよ。で昔だったら気密性が低かったから、そういうのがあっても全部抜けていってたんですね。
あ、
今は
もう、ね、
特にマンションですね、マンションの宿泊がやっぱ圧倒的に多いんですよね。なんでかというと気密性が高い、
うん
うん、だからそういう意味では新築のマンションにもし入られた、もしくはマンションでも例えば賃貸マンションでもですね、壁紙張り替えますよね。だからその時に張り替えてあった場合って結構宿泊多いので、
うん
うん、ちょっと注意が必要だということですね、
はい、
うん、で結構ですね、前の人がしょっちゅう変わってる家とかあるんですよ。
うん、人が変わってる、
うん、呪われた家とか言われてる、うん、で実はシックハウスだった僕冗談みたいな話でですね、はい、そこに早に入るとなんかみんな早く出るんや飲んで僕の友人がそこになんか知らんけどたまたま入っちゃって全身にブワーって皮脂ができたんですよ。お前それたたりじゃないかって言われて、実はシックハウスだった
さっきね、対策として引っ越すしかないんですかっていう話もありましたけど、
うんうんうんうん、結局ですね、こういう家ってしばらく経つとだんだんだんだんその有機溶媒って消えていきますよね。だから時間経過で消えていくって、そのずっと待てないということであれば、まあ、ベーキングって言ってですね、室温を高温に保って壁とか椅子とかいろんなところにくっついてる接着剤から出てくるホルムアルデヒドとかトルエンを飛ばしてしまうと。例えばファンヒーターバンバン焚いて室温を40度以上に2日間ぐらい保つと、まあ、大体中にあるそういう有機化学物質というのは100分の1ぐらいなんですよ。だからそれをやるっていうのは一つです、
はい、
だから頻回に換気したりとかしないといけないので、その時にシックハウスの人がそこにいるともっとひどくなるので、シックハウス症候群じゃない人にお願いして、
なんかそう専門でやってるとことかないんですか、うん、
だから業者とかで頼んでやってくるとこもあります、
ね、
であとはその本当にシックハウスかどうかっていうのを調べるために、部屋の中のそういうトルエンとかですね、
はい、
ホルムアルデヒドとかですね、そういうやつの濃度を測定するっていうのをやってるところもありますね。
へ、
うん、まあ、これ全国でいろんなところでやってますので、
はい、
まあ、大体1項目だったら1万円とか1万5000円とかですね、
うんうん、
3、4項目だと1万5000円ぐらいって形でやってるところも多いので、まあ、ぜひもし不安であったらですね、
測定してもらうと
、はい、もしかしたら病気と関係してるかもしれないと、はい、いうのも考えてみる必要があるんですよね。
はい、
うん、
へ、うん、ね、気をつけないといけないですね。
そうですね、うん、だから対策としてはもうあとはですね、
うん、
結局気密性が高いっていうのが問題なので、はい、頻回に換気をすると、うん、それだけでも全然違いますもんね、うんうん、だからもう昼間の間できるだけあの人がいるときは開けとくとかですね、うん、そうすることによって早めに、中にある有機溶化が飛びやすくなりますんでですね、うんうん、で気温が上がっちゃう、例えば今の時期気温が低いので有機溶媒から飛びにくいんですよね。これが7月8月が暑くなると壁からむちゃくちゃ出てきますから、
はい、
うん、7月ぐらいになって急に症状が出たとかいうのも実はそういうやつが絡んでることがあるんでですね、はい、だから季節で特にあのだんだん気温が上がってくると症状がひどくなるっていうのもその中に入ります。
なるほど、
うん、
はい、
学生さんなんか気をつけた方がいいですね。
そう、学生さんはですね、考えてないので、できれば親御さんがチェックしてあげたらいいんじゃないかなと思いますね。うん。
たたりじゃないぞ。
ねえ、まあ、ぜひね、これ知っておくと。
そうですね。
ちょっとこういうこともあるんだよっていうのをね、知っておくだけでも全然違うかもしれませんね。で、もう一つは、あの、これも一度、二度ぐらいですかね、自律神経の話とかをね、したことがあります。五月病の話もね、したことがありますけれども、そういう適応障害ですよね、
はい、
うん。こういったところで。
そうですね。
うん、
まあ、先ほど言ったように、適応障害なんで起こるかというと、もう、ストレスですね、
はい。
ストレスというのは、人的ストレス、環境ストレス。要するに周りが何かの変化が起こった時にストレスが起こるんですね、
うん、
まあ、人と人の対人関係がうまくいくとかうまくいかないっていうだけじゃなくて、まあ、例えばもともとそのね、コミュニケーション能力が高くない人なんかの場合が人のいっぱいいる中に入るだけでも知らないうちにストレスになったりすることがありますし、それから今まで自分がずっといた環境から違う環境、これも引っ越しもそうなんですけどね、周りが変わるだけで人間って実はものすごくストレス感じるんですよね。人間って安定を好むので、
はい、
今までどんだけ散らかった部屋にいても、ね、部屋掃除したらストレス感じると逆に大切ですね。あの、環境の変化に人間弱いんですよ。だからそれを、例えばね、旅行が好きという人がいるんですよ。
はい、
旅行は、安定した環境の中から外に出て安定した環境に変わるからいいんですけど、全部が不安定な環境に一気に変わってしまうと安住の地がないんですよ。だから例えば転機引っ越してしまったとかですね、学校卒業して別のところに転居したとかいう話が実は全ての環境が変わる一番大きな引き金になるので、そういう時には何か起こるかもしれないっていうのがまず思っておくのがすごく大事ですね。
なるほど。
だから環境じゃあ変えないためにはどうするかというとですね、
はい、
よく引っ越しの時に全部捨てちゃって新しいものを買っちゃえっていう人もいると思うんですけど、あの前の家のもの、例えば自分が使い慣れた机だとかそういうものはある程度持っていった方がいい。
ああ、逆にそうなんですね。全部を変えるんじゃなくて、
はい、だからそういうのが落ち着い
て、
だからその後引っ越しする前にその母親の味を覚えるためにご飯の作り方を覚えておくと、これ結構大事でですね、高校生から大学になるときにお母さんのご飯が食べられなくなってホームシックになる子供さんものすごいんですよ。だからいい機会だからですね、あのお母さんは3月のうちにですね、ご飯の作り方、ね、ご飯の炊き方と味噌汁と、まあ、その最低限でいいと思うんですよね。そういうのを教えてあげるとすごくいいと思うんですよね。
身近にね、いる方の力を借りてみたいな、そういうことですね。まあ、ストレスっていうのはね、
そうですね、
多少なりとはあるんですけれども、そういうのがこう大きく現れる時期であるということですので、まあ、自律神経の、なんですかね、この自律神経の病気というか、神経失調症というんですね。
そうですね、まあ、だから適応障害という、
は
い、はい、その中でもやっぱり自律神経の失調に対する症状っていうのがですね、結構多いからですね、
はい
はい、あとうつ病、抑うつ反応ですね、この2つがよく起こりますんでですね、
そうですね、はい、はい、じゃあこの後は、まあ、食事と運動についてお話をしていきましょう。
はい、ひらりひらり風に舞う
はい、ではですね、ここからは食事と運動、毎回ねこの話はしていただいてますけれども、まあ、今回こう環境の変化に対応できるように何ですか、こう食事、
はい、
こんなものが出てくる
まあストレスに強くなるとか自律神経コントロールできる、抑うつ反応にならないとかですね、うん、はい、
まずはやはり、まあ、まだ規則正しくというかですね、ねきちんと3食食べるということですね。
うん、3食。
はい。まあ、3食食べることで、まあ、規則正しい生活ができますし、まあ、生活のこうメリハリもついたりもしますし、はい。で、特にまた朝起きてですね、日の光を浴びるというのがすごく大事なんですね。ね、
はい。浴びてますか、皆さん。日の光。カーテン浴びてますか
日の光を浴びて、だいたい15時間か16時間ぐらいにですね、メラトニンっていう物質が出るんですね。で、そのメラトニンが覚醒を下げるんですね。覚醒を下げるっていうことは眠くなるんですよ。まあ、そういった作用もありますし、あと、そのメラトニンを生成するのはですね、このセロトニンって聞いたことありますかね。うん、
セロトニンね。
よくね、幸せになる物質というふうに言われてますが、はい、まあ、そういった意味ではそのセロトニンがすごく大事になります。で、この、まあ、セロトニンとは神経伝達物質と言われて、まあ、どちらかというと抑制系ですね、抑える方なんですけども、はい、まあ、活動系の神経伝達物質もありますけれども、まあ、それはそれでやっぱり、それも出ないと困りますし、このセロトニンがですね、そういったのをこう調節してくれるということで、すごく大事なものになります、はい。で、このセロトニンの元になるのがですね、を作ってるのがそのトリプトファンというものなんですけど、聞いたことありますかね、
トリプトファン。聞いたことあります、うん、
前に話しましたね。
必須アミノ酸と、はい、まあ、必須なのでね、取らないといけないものなんですけれども、うん、まあ、これが体内では作れないので、まあ、外から自分で食べないといけないというものになります。はい。まあ、そのトリプトファンが、まあ、多い食事としては、その卵だったり、まあ、乳製品ですね。
はい。
あと、納豆とか。
納豆毎回出ます
よね。はい。ごまとか、ナッツとか。
納豆いいんだわ。
はい。あとは、まあ、まあ、ストレスとかいうことになると、ビタミン B6 とかですね。まあ、適度な炭水化物ということですね。はい、まあ、炭水化物は、まあ、大体皆さんわかると思いますが、はい、まあ、ビタミン B6 になると、お魚とかですね。うん。あと、ニンニクと生姜とか。まあ、そういったものなんですけども、このトリプトファンが多く含まれる食事と、ビタミン B6 が多い食事と、まあ、食べ物とですね、はい、適度な炭水化物、この3つの塩の重なるものの食べ物って皆さんご存知ですかね、うん、何がありますか ね
一時期ダイエットで流行りましたね、はい、でもすごくいい、まあね、完成度が高い完全食品に近いものですね、
は
い、
食べやすいものですね、うんうんうん、バナナなんですね、まあ、このが結局トリプトファンもあるしビタミン B6 も入ってるし、まあ、適度な炭水化物ということで、まあ、食べやすいですよね、
うん、そうですよね、
はい、あんまりこう時間かけずに食べれますので、
ね、朝食を取る時間があまりない
とか、ね、ヨーグルトかけたりとかして食べれば、
ね、食べやすいですね、
はい、まあ、そういったものはバナナ、はい、の覚えておくといいかなと思いますね。
そうですね、
あとやっぱこう腸をきれいにする、活性化するですね。まあ腸は第二の脳というふうに言われてますので、まあそういった意味では腸を整えるためにも、まあ先ほど言った納豆とかですね、はい、食物繊維とか、ね、まあいつも出てくるようなね、体にいい食べ物をまあ取るのが一番いいんじゃないかなと思いますし、やっぱコツコツとやはりね、毎日のことですので、まあ、そういった意味では、そういったものをこうバランスよく食べるのはやはり大事なことかなというふうに思います。
はい。学生さんとかはね、さっき先生がおっしゃったように、外食が増えたりとかね、
うん、うちの研究室の学生にとりあえずバナナ置いとけって言って
ましたそうなんですね、
そう、
バナナと納豆、うんうん、ね、これはもうすぐに、
ね、朝ごはん食い始めなかったらもうバナナだけでも食べてこいと、
納豆
は苦手ですね
そうなんですか、あんまなちょっと苦手な方もいらっしゃるかもしれません
けどね。納豆さえあればご飯何枚でも食べます
よ。魚もわざわざ買ってってのあれですと缶詰でもいいんですよね。
ああ、缶詰とかあれは取りやすいですよね。
はい。
なるほど、なるほど。はい、じゃあ続いて運動についてですけど。
はい、
お願いします。
もう吉本
の運動といえばね、来られるんですけども、はい。私も魚釣り好きなんですけど、朝まずバナナを食べるんですよね。
食べます
か。はい、バナナ食べて。はい、運動ということではですね、まず適応障害っていう改善には、まあ、常にストレスに効くっていうことを考えればですね、有酸素運動が効果的だと言われています。 ストレスを解消するホルモンである、まあ、先ほどから出てるセロトニンとかエンドルフィンっていうものを分泌する運動、ウォーキングとかですね、ジョギング、などを、まあ、大体週に3回以上ですね、1回あたり30分程度の運動を継続することが、分泌していくというふうに言われております。あと、まあ、自転車を漕いだりですね、踏み台昇降運動とか、まあ、そういうなんかこう、リズムのある運動とかですね、
うんうん、
あと、そうですね、外に出て、やはりこう、やっぱ、ウォーキングするのが一番ですね、日の光を浴びたり、しながらするのがいいというふうに言われております。まあ、今の時期、特に花粉がひどい時期なんかあるので、はい、まあ、その時間帯を、まあ、特に2時とかですね、3時あたりが特に花粉がかなり飛びやすい時期になってきますので、まあ、そこを少し避けながら、運動されるのもいいかなと思います。そうですね。
はい。まあ、桜がね、これからちょっと綺麗になっていく時期、ね、まあ、短いですけどね、お花見がてらにっていう、ちょっと軽い気持ち で、
ね、そうですね、目から入るストレス解消にもなりますので、ね、うんうん、いい景色とか、そういうのはすごく大事ですよね。はい、
まあ、あと朝運動するのか、昼運動するのか、夜運動するのかとよくあるんですけども、まあ、朝運動するとですね、まあ、あまりにも早すぎてはあれですけど、まあ、朝方運動すると、1日代謝がですね、運動した後の血流が回って、1日こう代謝がいい状態が続くというふうに言われています。夜運動するとどうなのかっていうと、まあ、睡眠を誘うっていう意味では、まあ、寝る前2時間ぐらい前にですね、軽い運動することはいいのかなと。あまりもこう激しすぎると逆に交感神経が働きすぎて、副交感神経がなかなかこううまくですね、切り替わらなかったりすると眠れなかったりするので、まあ、ちょっと2時間ぐらい前には済ませるような軽い運動をするといいと思います。
はい
はい、まあ、昼間は、まあ、もちろん食事後ですね、運動をすると、ダイエットとかにもいいと思うんですけど、まあ、朝夜っていうところはちょっと使い分けながら、
うん、
まあ、夜しかできない方は、まあ、ちょっと早めに運動するっていうふうにするといいと思います。
まあ、気候的にもね、運動しやすい時期でありますので、
だいぶ良くなってきましたね。
ぜひぜひ体も動かしていただきたいですね。
はい。
はい、 はい、それではですね、ここからは、通常教えて慶三先生ということなんですけど、今日ニューフェイス、ね、はい、中野さんいらっしゃってるんで、中野さんから何かあればお話をしていただきたいなと思いまして、
は
い、
ですね、は
い、
中野さんだからですね、やっぱね、ツボに関係する
ものとか、ツボ、
うん、今日のツボ、
はい、いいですね、
いいですね、いきましょう、
はい、
じゃあ今日のツボをお願いします、は
い、すいません、自律神経をやっぱ整えるって鍼灸でもすごく得意としてるというか、よく来られる方も多くて、やっぱ今のお話にあったように、やっぱ寝て食べて出すっていうのが一番自律神経整えるのに大事なんですけど、やっぱ壺もうまく取り入れていただけるといいかなと思ってます、はい、なので今日の壺としては一つ合谷という壺があります。皆さんよくご存知かなと思うんですけど、手のところにありまして、手の親指と人差し指の間のちょっとくぼんでるところですね、手の背面というか、
甲
のところですね、手の甲のところで親指と人差し指の間の交わるところ、
はい、
ちょっと触るとへこんでるところがあります、うん、でここが合谷、合うに谷というツボなんですけど、ここは自律神経を整えるのがすごく得意で、アレルギーの方、花粉症の方にもう目のかゆみとか鼻水とかですね、でこの時期のストレスで肩が凝る方とか、結構万能なツボに、
まさに私に、
ね、
私に
本当のツボですね、
私のためのツボになってますので、はい、気持ちがいいぐらいに強さで押していただいて、深呼吸をしながらですね、できれば息をふーっと吐きながら、深呼吸するのも自律神経整うのにすごく大事なので、息をふーっと吐きながらぐーっと5秒ごろぐらい押していただいて、また息を吸っていただいて、でまたぐーっと押していただくと、右左にツボがありますので、
あ、これ両方やっぱり、
はい、していただければ
した方がいいんですね、
思います。
へー、ありがとうございます。すごい聞きました。
いいですね、
ちょっとね、
これ毎回やりたい
ですね。いいですね、今日のツボ入れましょう、入れましょう。ね、ちょっとやります、私も。皆さんも
みんながこうツボしてるの見て
たら、まあ、どこにいてもねできるんで、
できますよね、
はい、もう
ちょっと運転中あれですけど、
ね、するのとしないのとやっぱりね、知ってるのと知らないのと全然違いますからね、はい、ぜひ皆さんもお願いします。
テレビ見ながらね、
さあでは最後にお知らせをお願いします。
はい、お知らせさせていただきます。
はい、
第15回どんだけ健康会がですね、3月23日もう明後日になるんですけども、日曜日、川中コミュニティセンター、桜工人であります川中コミュニティセンターで、あります。時間が10時から12時が、午前の部、午後の部が13時から15時と、まあ、10時から12時、13時から15時ということで2部制でやっております。内容はですね、ロコモドチェックっていうのと、あと健康運動、あと今回栄養相談も入ります。
うん、
こちら医師、看護師、理学療法士の管理栄養士がですね、対応いたします。あとその他測定やコーナーとして、まあ、血圧とか酸素飽和度、BMI、 滑舌チェック、あと握力、防反応時間測定などを行います。それと同時にですね、福祉用具の展示相談も、福祉用具の専門家が来てですね、しますので、
うん、面白いですもんね、
はい、面白いです、はい、その場でやっぱ手に取って使ってみないとですね、うんうん、なかなかわからないものもありますので、
はい、
そういうことでどんだけ健康会、うん、3月23日日曜日ありますので、川中コミュニティセンターです。ぜひ多くの方参加をよろしくお願いします。
はい、待ってまーす。
待ってください。
参加無料です。
はい、はい、そうなんですよ。無料ですよ。はい、ね、測定も相談も全部できるんで、はい、皆さんぜひぜひ
お越し。運動する靴とかね。
あ、そうですね。来られる際には、まあ、軽い服装です、うん。運動しやすい服装と、あと、運動靴の上履きを持ってきていただけると、大幅でですね、2歩歩くのとか、立ち上がりテストとか、うんうん、そういう時に、滑らなくて済みますので、上履きをできたらお願いします。
はい。はい、ということで、ぜひぜひ皆さんお待ちしております。
はい。
はい。ということで、本日のドンケンはここまででございます。また来週、来週じゃない、来月もよろしくお願いいたします。はい、来年度もですね。
はい。
はい。いろんな、健康のお話ししていきたいと思います。皆さんありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い座の提供でお送りしました。